長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
長峰彩です。
こんばんは、インタビュアーの酒井です。じゃあ今回も金曜日ということでポッドキャスト配信していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では今回のご相談を読み上げます。舞子さんからのご相談です。
はい、舞子さん、ありがとうございます。
悩み相談です。家でも学校でもあまりうまくいっておらず、もう限界です。私は学生女子なのですが、最近泣くことが増えました。家では毎日のように怒られ、学校では人間関係があまりうまくいっていません。母は精神的な病気を持っていて、あまり悩みを解決、相談できません。友人には迷惑をかけたくないし、そんなことで悩んでいるかと思われたら恥ずかしくて相談できません。もう毎日が辛いです。相談しようとしてもうまく話せないし、ストレスの発散の仕方も分かりません。辛いです。私はどうすればいいんでしょうか、というご相談です、
うん、
はい。というわけで舞子さん、学生さんらしいんですけれども、家でも学校でも、はい、人間関係が、あまりうまくいってないということでご相談が来ました。
はい、
はい、ということなんですけれども、やっぱり、人間関係があまりうまくいってないっていう相談多いですけれど、やっぱりね、学生からの、相談も多いですよね。
そうです。でもなんとなくこう舞子さんのね、この状況を思うとなんか胸が痛くなりますね。本当になんか本当に誰も味方がいないっていう状況ですよね。
そうですね。あのこのご相談にもありましたけれど、本当に最近泣くことが増えちゃって、でも家では毎日のように怒られてね、もうどこに行っても居場所がないというか、本当に安らげる場所がないような印象を受けますね、
そうですね。ちょっとこれは何とかしないとね、本当に舞子さん自身が何かね、あの精神的な、病気になってしまってはいけないの で、
そうです、ね、
せっかく、相談をいただいたので解決方法をと思うんですけど、
はい、
まずですね、舞子さんが多分お母さんが精神的な病気を持っていて相談できないし、人間関係がうまくいってないとか、いろんなことをこうそんなことで悩んでいるかと思われたら恥ずかしくて、なんか今の悩んでいるっていうこと自体が恥ずかしいことだっていうふうに思ってるんですよね、だから自分がなんか恥ずかしい、ダメな人間だみたいな感じで、こう自分をまた責めてしまってるので、全然恥ずかしいことじゃないんだっていうふうに認識してほしいんですね。タルコット・パーソンズっていう社会学者がいる、これ家族社会学の社会学者なんですけど、すごく家族の機能が大事だっていうふうに言ってるんですね。
家族の機能、
そうです。家族っていうのがすごくやっぱ大事、家族であったり家族に代わるような、集団っていうことなんですけど、人間にとってそれは生きる上で欠かせないんだっていうふうにこの社会学者は言ってるんですよ。タルコット・パーソンズっていう、
タルコット・パーソンズさん、
そうですね、どうして欠かせないのかっていうと、例えば今って市場ですね、マーケット、いろんなサービスがこうもういろいろあるじゃないですか。介護サービスとか、例えばそれうちの掃除とか、いろんなサービスがもう市場で賄われてますよね。こう家族がやらなくても大丈夫みたいな。
そうですね、
いろんな市場がサービスを提供してくれるっていうのがあるんだけど、どうしてもこの市場とか行政とかが提供できない人間にとって必要なサービスがあるんだってことをこの社会学者は言ってるんですね、家族しかできない。つまり家族っていうのはすごい心と心のつながり、絆の関係がある、そういった人間関係の中でしか できないものがあるんだってことを言っていて、それが子どもの一次的成長っていうのがまず一つと、成人の二次的社会化っていうふうに言ってるんですけど、まず小さな子どもがその大人になるためにこう成長していくっていうのは、本当に深い絆、例えばまあ両親だったりとか、まあ両親に代わるようなこう絆の中で子どもっていうのは育てられないと成長していかないよっていう、誰も代行できないんだってことを言ってるわけですね。あと成人の二次的社会化っていうのは、例えばあの高橋さんが仕事ですごくもうなんか上司に怒られてすごくへこんじゃったとするじゃないですか、
はい、
そういう時に明日からもう頑張れないとかっていう時あるじゃないですか、
うん、そうですね。
そういう時にじゃあ家に帰ったらその奥さんが、いや大丈夫よあなた、私がいるじゃないとかっていうふうに言ってくれたら、それだけでなんか明日から頑張れるような気になりませんか。
そうですね、エネルギーがね、湧くというか頑張ろうって思いますよね、
うん、そうですよね。もし高井さんにそういった奥さんがいるのといないのだったら人生全然違いますよね。
そうですね、一人だったらね、一人で泣くか酒を飲むか一人でただただ落ち込むことしかできないですけれど、まあね、そのこっちの悩みも聞いてくれて、で応援してくれてっていう、まあ、支えになってくれるような人がいるとね、やっぱりそれがあるのとないのとでは全然違いますよね。
そうですね、本当にこれが大事だってことをこのタルコットパーソンズは言っていて、この成人二十歳超えた人間っていうのが本当に社会に適応してこう元気にやっていくためには、こういった絆の関係ですよね、夫婦だったりとか家族とか、別にそれ血のつながりじゃなくてもいいんですけど、本当にそういう関係がないと人ってのは生きていけないんだって、この子供が成長するってことと成人が健康に健やかにやっていくっていう時には、この心と心のつながりの関係、絆の関係っていうのが大事で、もうそれは何にもとって変われないっていうふうに言ってるんですよ。だから全然恥ずかしいことじゃない、舞子さんの悩みっていうのは、だから舞子さん以外でも多分人間関係悩むなんて誰も分かってくれないなんていう私って暗いやつとかっていうふうに、なんか恥ずかしいとか思っちゃってる人いっぱいいると思うんですよ。
そうですね、
全然恥ずかしくないですから、本当社会学者がとか大事なんだって言ってることですから、私って本当に苦しいんだっていうふうに思ってほしい、なんかちょっと熱くなっちゃいましたけど。
じゃあそうですね、はい、じゃあまあこのね、舞子さんがおっしゃってるように、その悩んでしまうこと自体に悩んじゃうというか、恥ずかしいって思ってしまう人は多いんだけれども、そこは当たり前のことだから、それよりもなんで悩んじゃうのかとか、どうしたらうまくいくのかとか、そっちにこうフォーカスした方がいいってことですね。
そうですね、悩んじゃうのは当たり前だし、悩んだ時、悩む人間って誰でも悩むんですよ、そんな時にお母さんも友達も学校もみんなその、ね、自分の成長を助けてくれるような心のふるさとになるような関係がないっていうことは、本当に生きづらいんだってことですよね。
そうですね、
だから本当にそこは恥ずかしがらないでいいし、いい方向を一緒に見つけていきましょうっていうところなんですけど、
うん、
そうですね、
そしたらじゃあこの舞子さんはじゃあ今、まあね、実際にこういろいろね直接お話を聞いたわけじゃないのでわからないですけれど、まあ、このね、相談から察するになかなかこう周りにね頼れる人が本当に全然いないというような印象を受けてまして、
はい、
そんな舞子さんが今後どうしていったらいいと思いますか。
ですね、これは斜めのつながりを作るっていうことをしてほしいですね。
斜めのつながり、
つながりですね、
それどういうことでしょう。
そうですね、例えばこれって昔だったら親戚のおばさんとか、ちょっと近所にいる、なんか離婚して帰ってきた女の人とか
離婚限定なんですか、
分かんないですけど、あとなんか飲んでばっかりいるけどなんか頼りになるおじさんとかっていう、学校とか友達とか家族以外のつながりっていうのをいっぱい作るってことをすると変わるので、そういうつながりをこの分かってくれる、しかもこう誰かものすごく分かってくれる人とかっていうよりもたくさん弱い こう強い絆じゃなくて弱い緩いつながりでもいいから、たくさんいろんな人とのつながりをこれから作っていくってことをしてほしいですね。
なるほど。じゃあ人間関係、新しい人間関係をどんどん増やしていって、
はい、
行く必要、行くといいってことですね。
そうですね。なんかどうしても学校とか人のやっぱりライフスタイルの中で学校とか、あとは、学校の先生とか、あとは友達とか家族っていうのが絶対になりがちじゃないですか。
そうですね、
うん、でも実はあの当てにならなかったりするんですよね。そういうところ、ただ正しいことばっかり言っちゃって、本当に自分が悩んでる時に、
うん、
あの助けてくれるのって、例えばバイト先の店長とか先輩だったりだとか、うんうん、なんかボランティア活動で行ってるところのおじさんだったりだとか、
うんうん、
なんかこうネットでつながったなんか読書サークルの男の子だったりだとかっていう、
うん
うん、つながりがたくさんあると、なんかひょんなところで人生が転換したり、自分の居場所がちょっとずつできてくるので、
うん
うん、特に家族、学校、友達が絶対って思いがちなんですけど、やっぱこういろんなつながりの方が実は救ってくれるっていうのがあったりするので、うん、そういうのはやっぱ増やしてほしいっていうのがありますね。
なるほどですね。じゃあ今のこう環境だけにこう縛られないで、とらわれないで、どんどんこう自分の足で自分に合う環境っていうのを自分で作っていってしまえばいいってことですよね。
そうですね。あとはもう一つ、もお母さんからちょっと距離を置いた方がいいですね。
あ、もう一層距離を置いてしまった方がいいですか。
そうですね。あのできるなら本当離れて暮らした方がいいと思うんですけど、やっぱ母親が精神的な病気を持ってるっていう時に、お母さん自身がね、もう自分が自分でいられないから、こう病的にその舞子さんとかのことを悪く思ってなくても、病的な発言で責めたりしてしまうってことがあると思うんですよ、
うん、
それによって子供って傷ついちゃうじゃないですか。どうしても母親の方がパワーが強いので。
そうですね。まあね、お母さんになかなかこう向かっていけないですよね。
なので、もう精神的な病気持ってんだったら、今はもう自分の部屋に閉じこもるとか無視するとかっていう風にして、でいろんなつながりを増やして、あ、私のこと少しでも分かってくれる人がいるなっていう風に元気になって、少し関われそうな時に関わるぐらいにした方がいいと思いますね、
うん、なるほどですね、
うん、はい。
まあ、結構ね、今なんて結構インターネットとかで調べたりすると、うん、そのね、知らない人同士の集まりとか、うん、そういうコミュニティみたいなのって結構あるじゃないですか。でね、本当にみんなでなんかカフェに集まって、ね、コーヒー一杯とかでお話しして仲良くなれるとか、
うん、
結構ね探すといくらでもありますからね。そういうところにこう、まあね、最初はこう緊張するというかね、なかなかスムーズに行こうって思えないかもしれないですけれど、一回勇気を出してね、行ってみると良さそうですよね。
すごく私結構ツイッターとかで探して、
うん、
興味があるものとか行ったりするんですけど、やっぱ結構真剣な真面目な人が多かったりするので、
うん、そうですよね、うん、僕自身もそういう悩み系ではないですけど、
うん、
ツイッターで知り合って同じバンドが好きで、じゃあライブ見に行きましょうみたいな、うん、で別に定期的にね会ったりするわけじゃないですけど、年に1回会うか会わないかとかですけど、はい、そういうねつながりがいるっていうだけでもこうね、なんか安心感っていうかね、うん、居心地の良さっていうかね、最近何してるかなみたいなね、
うん、
つながりがあるだけでもいいですもんね、
うん、
うん、ゆるいつながりみたいなね、
自分が好きなことでね、なんかこう弱く緩くつながってる人って、うん、なんか落ち込んだ時とかにね、あ、なんかそのバンドのね、なんかライブとかもあるし、あいつら誘ってみようかなっていうと、なんか意外に身近なね家族よりもその人たちとの時間がなんか自分のこう勇気とかね喜びになったりすることってありそうですよね。どうですか？
そうですね。だし、うん、まあ音楽なんか顕著かもしれないですけれど、やっぱり、うん、似たような音楽好きな人は性格も似てたりとか、 ね、相性もあったりとか するので、
ありますよね。
そうですよね、間違いなく、うん、そのね、V 系バンド好きな人と、じゃあ、うん、ジャニーズが好きな人って人のタイプ的に違うじゃないですか。だからそれ結構共通の、ね、別に音楽以外でもいいですけどね、共通の趣味がある人と会って、会ったらもう息ぴったり合うんじゃないですかね。うん、
あ、絶対合うと思う。本当に私もいろんなこちんまりとしたコミュニティにいろいろ参加してますけど、
うん、
なんか落ち着き、普段のね、家族とか友達とか仕事とかよりもなんか悩む時こそね、こうそういう自分の好きなことのつながりの方がなんか、あ、やっぱりつながってるの分かってくれるなみたいな感じで一緒だなみたいな、なんか落ち着きますよね。
そうですね。でちょっとね、うん、その普段会わないからこそのちょっと適当感というかね、もういいです、うん、いいじゃないですか、そんな、
うん、
こう真剣に考えなくていいっていうかね。
いや、でもこの真剣に考えて、なんか、ね、問題から離れられるとこう冷静になれるっていうのちょっとありますから、うん、
そ
う
です ね、
うん、
そのもう学校とかだと無理ですけどね、例えばそれネットで会ったとか並び嫌になったらいつでも離れられるわけですからね。
そうですね、うん、私なんて本当バイトのバイトが学生時代バイト主婦の方たちばっかりだったんですよ。
はいはい。
でみんな離婚とか不倫とか浮気とかをしている熟女ばっかりのバイト先だったんですね、
うんうん
はい、あ、その私がいたところが、
はいはい、
そういう人たちに話聞いてもらうと、まあ、普段バイト先でしか会わないですけどなんか救われるっていうか、うん、なんでこんな落ち、こんな深い関わりないのに落ち着くんだろうみたいなところもありましたからね。
なんでそんなこんなことで悩んでたんだろうとかね思ったりもすると思うので
うん、あれみたいな。
そうですよね、
うん、
なので、まあ、すみません、インタビュアーのくせに出しゃばってしまったんですが、まあ、ぜひマイコさん、はい、ね、まあ、今ねすごく、まあ、泣くこともあるっていうことでね大変で辛いとは思うんですけれど、まあ、ぜひね何かその今とは違う人たちの場所に行ってみて会うね人間関係見つかるといいですね。まあ、長見さんもねあのこれからいろいろそういう場をね作っていくと思うんですけれど、例えばセミナーだったりとか、
うん、
相談会だったりいろいろされると思うんですけど、そういうところにねぜひ足を運んできてほしいですよね。
あ、そうですね、本当私が舞子さんやあなたの居場所になるっていうことで割といろんな悩み聞いてきましたからなんか、まあ、私もね結構あの変わり者だな部分もあるのでね、いろんな人の気持ちもこう分かるよっていう感じでいけると思いますので、はい、ね、私のコミュニティにも来てくれるといいですね。
そうですよね、
うん、
うん、ぜひぜひ遊びにね、本当遊びに行くっていうね、はい、感じで来てほしいですよね。
そうですね、なんかあの近所の姉ちゃんのねお家にちょっと行ってみようかなみたいな、
うん、
気軽な気持ちであったかくねお迎えするんで来てくれるといいですね。
はい、ということで、はい、じゃあぜひぜひ舞子さんね頑張ってください。
はい、
はい、というわけで長見さん今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長見あやと検索すると長見あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰彩がマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。